2024年3月15日です。上がったところから日足基準線、週足転換線ぐらいまで下がりまして、日銀の発表を待っているといえば発表を待っていると、火曜日いきなり、発表になると思いますんで、やっぱりこういう重要なことはですね、某放送局じゃありませんけど、みんなの前で同時に公平に言うべきじゃないかなと思うんですけど、もう何十年もね、こう改まっていかないと、誰も何も言わないのかなと思うんですけどね。置いといて、とりあえずそんな感じで、チャブ吹きといえばチャブ吹きなんですけど、という動きになっております。で、アメリカの金利も、ちょっと上がってきたりしているし、この2日間日本の国債が売られて、こちらも金利上がってますね。で、マイナス金利解除はもう織り込んでると思いますんで、あとは、ETF 買いどうするかとか、イールドカーブね、コントロールどうするかとか、これも大体織り込んじゃったかなと思うんで、あとは量的緩和にね、話が出てくるか来ないかが問われているかなと。週足転換線ですんで、割り込んでくると週足基準線という方向ですけれども、大体何もないよねっていう部分とね、あと高いところ、一旦リグってしまった方は、ここでもう一回ね、買い戻してるかもしれないし、出遅れ組が買っているかもしれないしということで、出来高は相当できているのかなという、そんな感じですね。とにかく火曜日、蓋開けてみなきゃわからないっていうところと、あとはおしめ買いになってくれるか、そうじゃないかっていうのもわからないと。先に、フライングでね、買うっていう、形もあるんですけど、あとはそうなってくるとね、当てるか外れるかの問題なんで、こちらのコーナー、データで、ローソク化してね、ちゃんとどうなってるかを確認し、それに従いましょうねと。いろいろ考えて当たるんだったらね、みんな当たってるはずなんで、プロが当たって外すときは外すしみたいなね、あと前提が変わればいろいろね、また変わってくるんで、っていうお話です。大統領選、大体ね、メンバー決まっちゃったみたいですけどね、その辺の影響がどうなるかっていうのは、今後の、今年の、暮れにかけてのお話と。言ったところかなという。あと今回ちょっといろいろと先に話は流れちゃってますよね。やっぱりその辺は厳格にしてくれないと困るんですけど、やっぱり一部の人だけが知ってるとかね、というのはちょっとまずいんじゃないかなと思うんですけど、それでインプラ18ですんで、こんなもんかな的なね、ところだったりするというところなんですけど、で、触れてですね、ちょっと金利もいろいろ動いてるんで、向こうの金利若干上がってきてるし、一方で日本もね、国債売られて金利上がってるんですけど、ドル円が非常、日足基準線レベルまでね、戻してたりするかなという、週足ベースは基準線手前からね、反発して転換線超えてますんで、押し目買いの形状になりかけてるという、ドル円がありまして、それで、あとは、先物ですけどね、一応確認です。日足はちょっとちゃぶ吹いてますけど、基準線レベルでは買いが入っていくかなというね、戻ったら売りが出てるかなというのが今ありますが、ちょっと、今ナイトに入ってね、若干買いが入ってきてますんで、先に戻すのか戻さないのか分かりませんけどね。ちゃぶ吹きって結構むずいんですよね。ちゃぶ吹きかどうか分かるのにちょっと時間かかり、最後離れた瞬間にね、またチャブ吹きじゃないかなと思って入れてないと、いきなり走られたりね、するんでね。ちょっとその辺はうまくね、といっても、どうするかの問題が絡んできて、答えないんであれですけどね。ずっとこう、セミナーとかやってるとね、結局だからトレンド出てる時ってのは簡単なんで、問題はね、チャブ吹きの時どうしますかっていうのが、結局究極の課題ですよね。そこにいろんなフィルターかけたりすると、フィルターかけると今度ね、本線がボケるんでね。判断がですね、ちょっとどっちもどっちなんですけど、どうやったってね、買いになって買い、売りになって売りってやっていかないと、ね、その後、逆方向行こうがね、それしょうがないねと考えるかどうかっていうね、部分になっちゃったりするかなと。あと今回のようにですね、なんかイベントがあるとね、そこでちょっと怪しいかなと思うかどうかね、それとちょうどね、まだ金余ってますんで、買いが入ってくるし、出遅れ組もね、押し目と思って買い入れてくるでしょうしね、そんな感じになってくるんで。ということで、あと先物と日経平均、今、先物の方が200円ぐらいざっくり、 日経金も、ね、下の位置にありますんでね、まあ、短期金利マイナス配当利回りの部分と、まあ、ちょっとチャート形状が、まあ、日経金の方が転換線までいってないよってね、先物の話してるんですけど、ね、転換線までいってねえじゃないかと思うかもしれませんけど、まあ、それ先物は先物と、ね、あとはまあ先物だっていろいろありますんでね、ということで話戻して、日経金ですね、週足。あ、でごめんなさいね。まあ、先物の方はね、冷やし、チャブ吹き系ですね。週足は、ちょっと調整の、まあ、一歩ね、入ってるぐらいで、吹き足は買いのままなんでね。で、まあ、ごめんなさい。日経金がね、今言った通り、ずっと、安値割れなかったんですけど、今週安値割って調整系で転換線まで行ってないけどっていうね、感じの動きですね。まあ、下がったところで買い入ってるのかなと。トピックスちょうど転換線ですね。下げになってますね。まあ、下がったところで買い入ってると。それとまだ完全に買いには、まあ、データ上もね戻ってないんですけどね、一応こだわっておきますけどね、ローソク足ベースの話をしてますんで、ね、例えば週足の一目見れば雲の上、基準線の上、転換線の上ですね、まあ体勢買いじゃないかといえば体勢買いなんでね、まあ、フラフレって判断なんですけど、デリバティブとね、ちょっとこう現物付きちょっと見解変えなきゃいけないんで、まあそれをねちょっと一緒くたに言ってる部分もあったりするんでね、というところで、まあトピックスは転換線、ね、下行けと。で、グロース250、逆にちょっと売られちゃってますね、今週ね。まあ、逆に転換線割り込んできていると。これ、250だっていろんな銘柄出てるし、過去の、ね、銘柄群と違ってるんですけど、なんでしこれあるのってね、なかなか分かんないですけどね。要するに小型系にはなかなか行ってないねっていうところで、主力引っ張り系のみたいなね。春闘もね、長期棒取りとかね、一発買い取りいっちゃったみたいな。というのを受けて、日銀もね、賃金はいいんだと。一部のいいとこはいいかもしれませんけどね、そうじゃないとこもいっぱいあってという感じなんですけど。ラーメンがね、1000円だ、2000円だ、3000円だっていう方向に向いてるそうなんでね、インバウンド系でね。となってくると、まあ、我々ね、まあ、一般国民の方も、その影響を受けちゃうのかなとかね。なんとなくそんな感じでね、とばっちりインフレみたいなね、なるかどうかみたいなね、ところもあったりするのかなと。いうことで、すみません、グロース250今週売られましたと。ね、ニューヨークダウンは高値圏で、ちょっとね、横ばってるっていうかね、ペナントじゃなくてフラッグ系の感じかもしれないと。まあ、ナスダックもこじっかりですね。ただ、東京タイム良くてもなかなかね、ふた開けで見たら分かんないっていうような感じもありますんで。で、まあ、国債売られて金利が上がってますね。先に日銀の前に走っちゃった国債くんという、まあ、感じになってます。で、VI ちょっと低下してますんでね、下はないんじゃないのと思ってるかもしれないという感じですね。評価損一週遅れでマイナス 4% 台ですんでね、まあ、状況は、まあ、いい方といえばいい方ですね。ドル円が週足基準線手前から反発し、転換線超えてるって話はさっきした通り。で、まあ、冷やし基準線まで今戻してますね。まあ、円安イコールね、いいのかって話なんですけど、まあ、我々って結局ね、高いもの買わされるしね、まあ、安い4なんでいろいろね、まあ、海外勢から見るとね、とっても安い4ですね。となってくると結局日本買われちゃうんじゃないのみたいなね、感じもあったり、またちょっとね、US スチールどうするかとかね、声かかってますけど、で、大円ベース、ちょっとね、まあ、小動きですけどね、まあ、まあ、まあ、ちょっと、ニュージーランドドル円ですね、キウイ君だけがちょっと緩んでるぐらいと。で、10年債、30年債、利回りがちょっとね、まあ、週足転換線あたりからね、ちょっと戻してるという、感じになって、まあ、代償の金は高止まってるというね、まあ、高値圏ですね。海外勢は金買ってんのに、国内勢は金売ってるね、みたいなね。ニューヨークの金2171ドルですんで。まあ、報道されている通りね、中国の方が、子供含めて、子供含めてってね、子供にも買ってんのかなと、逃げるためかもしれないねっていうね、ところですけど、まあ、とりあえず金ね、買われてますね。触れて、じゃないんですけどね、原油も、一応、週足基準線レベルまで、上がってきてて、今、バレル 80.51 と、今日バレル81までね、上がってますね。これ、原油って言ってもね、WTI ですんでね、まあ、ドバイとかいろいろね、また別のとこは違いますんで。ということでね、ちょっと原油上がって CRB 上がってますんで、まあね、原油イコールガソリンじゃないんですけどね、まあ、さっくり同じように考えてみたらどうなのっていうね、向こうのインフレどうするかがまあ問われていくかなみたいなところですね。 ということで、とりあえず何言ってもかに言ってもね、まあ19日いきなり、if 発表されるか分かんないね、いきなりじゃんけんポンって呼んでますけど、という部分でね、まあどうなるかによってね、動くし、あと本当にずっと言ってる通り、あの板薄すぎて、板薄いですよ、こんなこの、これしかないところにね、海外勢見たら、あ、日本終わってるなと思うに違いないと思うんですね。こんな痛い、ね、うまくいきゃ取れるんですけど、AI とね、超高速コンピューター絡んで、しまえばね、我々人間なんかも反応全部遅れますんで、となったらこれでね、自分たち勝手レフも逃げられないよねと思えばね、どうするかってちょっと考えますよね、普通にね。まあ、いかにこのね、流動性低下しているかっていう、ね、ところが本当に気になってるんですけど、まあ、これも誰も何も言わないと。今、いろいろ言うとね、まあ、いろいろね、変人扱いとかね、消されたりする世の中ですんで、まあ、そういう、まあ、感じのね、ところもある中で、とりあえずね、流動性、よくよく考えておかないと、ね、みんなで買って、最後どうすんのと、ね、いう、そんな感じだったりするかなというところですね。あと、まあ、会員向けも言ったんですけどね、首都直下の地震のね、被害想定が、なんか1000兆円と、ね、増えたそうですね。誰助けてくれるのかなと、ね、当然、周りもやられてしまうかなというね、まあ、税金増えるのかなとかね、まあ、いう形もありますんでね、まあ、どうなるか分かりませんけどね、まあ、とにかく、まあ、ちょっと、警戒しなきゃいけない、時間帯に入っているかもしれない、というね、ところですね。まあ、まあ、そういう部分のね、長期的なリスクをね、考えるか考えなきゃによってね、いろいろ変わりますんで、あと、まあ、日本人が考えるね、日本という国とね、海外が見ている日本という国違いますんでね、まあ、そういう部分で言ったらね、まあ、いろんな考え方あるねっていうところですね。まあ、いうことで、まあ、結局ね、日銀まずどうなりますかと、ね、いうお話です。コメント以上です。